とようこそおいでくださいました。本当に皆様の日本での旅行が祝されますように祈っております。本当にね、私も50回以上韓国に行ったんですけども、行けば行くほどですね、もうだんだんだんだん日本が犯した罪を知らされました。もう知らなかったんですよね。行ってみて、もう聞く教会に行くたびごとに、もういろいろいろいろ日本人がですね、犯した大きな罪について聞かせられて、うわぁ知らなかった、本当ですね。それでもう私はある時から、あ、韓国に行く目的は、ね、もちろん招かれからだから行くんですけれども、第一番目に、このごめんなさいを言いに行く、本当に日本の犯した罪を許してくださいと贖罪のために行く。でもちろんですね、この招かれていくんですから、この宣教をする。でもう一つはですね、やっぱり韓国の教会から学ぶことが多いんですよね。日本の教会はもうキリスト教としてこのもう小さいんですよ、はい、だから皆さんが昨日日本についてこうしてみても十字架ほとんどないでしょこの教会は十字架あるんですけど、もう空港からこの教会に来るまでも教会は 見なかったと思いますね。ないんですよ。韓国だったら、あ、こっちにもこっちにもこっちにもと見るんですけどね、もうそれこそ教会がないんですよ、日本は。だから実際には日曜日に教会に行く人は 0.2%、 すなわち500人に1人が日曜日に教会に行くという、もうそれぐらいクリスチャンはもうほとんどゼロにしてほしいんですよね。私なんかもクリスチャンになったんですけど、私の家族には誰もクリスチャンいませんでした。父も母ももう誰もクリスチャンいない。友達も学校時代誰もクリスチャンいないんですよね。それなのに、まあ、私は不思議にですね、導かれてクリスチャンになり、牧師にまでもなりましたけども、もう奇跡なことでありますね。日本でクリスチャンであるというのは本当珍しいことなんですよね。韓国ではもうですね、いっぱい大きな教会がありますよね。昔はもっと多かったんですよ。私は言ったら1970年代、80年代はもう小さい教会もいっぱいありました。今は大きな教会になってね、そしてこの大きな教会に行くようになってますけど、昔はもう多かったんですね。私もわあ、なんで韓国はこんなにキリスト教が盛んなのかですね。いや、本当その一つの理由はやっぱり日本が大きな罪を犯して迫害をしましたからね。その時に教会でですね、たくさんの祈りが捧げられて、その結果ですね、こんなにして韓国の教会がリバイバルされていることを知りまして、本当にもう悔い改めと、そして学ぶことと、で宣教すること、3つの目的を持って50回以上行きました。もう釜山から高原道のですね、もうですね、カンヌンとかですね、そういうところまで行きましたですね。そしてもうこっちは東はですね、モッポから、ごめんなさい、西はモッポから湖畔までですね、はい、そして島もウルロン島も行きましたし、チェジュ島も行きましたし、もうあちらこちらもう韓国中伝道して歩きました。で、まあ、伝道したというよりも、まあ、恵みを受けてですね、で学ばせていただいて、本当幸いな幸いな韓国との交わりでした。皆さんがこうして大きな犠牲を払ってですね、はい、日本の宣教に応じてくださることを心から心から感謝しております。どうか皆様の日本宣教が大きな祝福となりますように心から祈るものでございます。本当に心から感謝をしたいと思います。本当にどうぞ、そして神様がこの夏のですね、皆さんの教会の日本宣教が大きな祝福となりますようにお祈りしたいと思います。牧師さんに、牧師さんに、こちら牧師
さん、
谷牧師先生と
谷牧師さん、青年の代表として
向こうの方も
青年担当部長。
部長、ああ、そうですか。
青年会の会長。
会長さん、ああ、そうですか。本当ですね。ありがとうございます。どうか皆さんの上に祝福があるように、本当に祈っております。本当にですね。来てみて、日本に教会がないの、分かったでしょ？ないでしょ、教会ね。この大橋地区にもう一つ教会あるんですよ。小さい教会ね。普通の家に上に十字架をつけて、そういう教会。他も全然ないんです。はい、韓国に行った大きな町だと、こっちにあっちにとありますけどね。日本には本当にないんですよね。まあ、でも皆さんが日本に来て、伝道してくださることを心から感謝を持って歓迎したいと思います。ありがとうございます。はい、さて今日は今日の今は教会は受難節レントの中にあります。イエス様のですね、このご受難を覚えてこの祈る日々ですね。この16章の21節からにイエス様が初めてご自分の死と復活を予言なさいなどと書いてあります。その前にですね、このイエス様はできたという文で、あなた方は一体私を誰と思っているかとお尋ねになりました。その時に弟子団を代表してペテロが、あなたこそ生ける神の子キリストですと正しい答えをしたんですね。イエス様お喜びになりまして、よく言ったと言って、そしてですね、このペテロに対してこうおっしゃいました。私も言っておく、あなたはペトロ、このペトロスなんですね。ペトロスというのは岩なんですよね。ペトロ、私はこの岩の上にということ、結局ペトロの信仰を告白ですね。信仰を告白の上に私の教会を建てる、読みの力もこれに対抗できない教会を建てる、あなたの信仰を告白、あなたこそは生ける神の子キリストですと告白した、その告白の上に、この教会を建てる。ですから我々はプロテスタントですけれども、今でもですね、カトリックの本団がローマにありますけれども、その一番中心の教会はセント・ピータース・セイ・ペトロ寺院といって、そこがですね、カトリック教会の本山になっているというので、ここペトロ、あなたの家に教会を建てるとおっしゃったので、ここから来ているんですね。それでこの、それをおっしゃいました、この私はあなたに天国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる、すなわち、この教会に天国の鍵を与えるというふうにおっしゃいましたですね。そしてその天国の鍵というのは具体的には何であるかと言いますと、このマタイによる福音書の18章のですね、先ほど言いました18章の18節からこう言われます。18章の18節、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながり、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願いことであれ、あなたはそのうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださるですね。二人または三人が私の名によって集まっているところに、私もそこにいるとしたんですね。でこの教会はもうもちろんこの三人なんて教会ないんですけど、でもこの二人または三人が私の名によって集まっているところ、そしてその人たちが心を合わせて祈るならば、それこそ天国の鍵のようなものでね、大きな力を与えるとおっしゃった。すなわち教会に神様は素晴らしい鍵を与えられた。それは教会における祈りということですね。本当に教会、もう私もここ開拓したんですから、開拓始めた時は私と妻と二人だけ、他誰もいないですね。今からもうですね、50年60年前でしょうか、ここに福岡で開拓伝道を始めました。ただ二人だけ 今大きく教会でもあり大きくなったんですけど、その当時は教会でもなければもちろん牧師館もないし人もいないし給料もないし何もない。神様がここで開拓伝道しなさいとおっしゃったから、それで始めたんですね。はい、2人また3人で、そしてもうそれがいつの間にか何十年経って大きく教会が成長しましたですね。まあ、しかし教会はここに書いてあるようにですね、神様から鍵が与えられている。その鍵というのは2人または3人が心を合わせて祈ることであるというふうに書いてあるんですね。そうです、この2人または3人が祈ることによって教会が出発していくんですね。でご存じのように、この初代教会はどのようにして、この出発したかというのは我々がですね、この使徒言行録を見ればよくわかる通りですね。使徒言行録で、この十字架のついて亡くなられたイエス様が復活して弟子たちにお話になりましたですね。このお話し方はこの聖霊が与えられるからそれを待っていなさいとね、おっしゃいました。そして彼らが集まって祈っている時に聖霊が下ってエルサレムの教会が誕生したわけですね。で、この使徒言行録の一章の14節を見ると、彼らは皆婦人たちはイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。結局エルサレムの教会が誕生する前にですね、とにかくイエス様がこの天国行かれて十字架につかれて天国につかれた、そして聖霊を送ってくださるわけですが、その時にここに書いてあるようにね、こう心を合わせて熱心に乗っていた。でその熱心に乗っていた時に2章で50節の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてきるような音が天から聞こえてきて、集まっていた一同の上に聖霊の火が下ったと書いてあるんですね。ここに書いてあるように一同が一つになって集まっていると、で教会というのはですね、集まって祈っているところに聖霊が下って教会ができていくんですね。本当その通りです。本当にこう私も開拓伝道しましたから、もう最初はもう礼拝が4人5人しかいない、もうお金もない、何もない、ただしかしですね、集まった数名の人たちと一緒に涙を流して祈りながら祈りながら、神様どうぞ救われる人を起こしてください、また教会を与えてくださいですね。それから教会がこの街道が立つまで十何年間かったんですね。もう7カ所教会を家を借りてですね、1カ所2カ所3カ所4カ所5カ所6カ所7カ所借家家を借りた家で集会をしながら開拓伝道をしましてですね、本当にもうただ集まって祈るだけ、心を当てて祈る、他に何もない。もうどこの教団からももちろんお金は来ない、他のどこからも来ない、ただイエス様だけを見上げて、イエス様イエス様イエス様と言って心を合わせてですね、祈って祈って祈って、この教会を立て上げることができました。まさにですね、ここに書いてあるようにこの心を合わせて熱心に祈っているところに聖霊が下ったというんですね。そして、教会ができました。で我々が使徒言行録を読んでみると分かりますけれども、この福音宣教というのは本当にですね、この神様の導きによることですけれども、聖霊様のお導きによって、聖霊様の働きによって教会ができていったということが分かります。ですから我々が使徒言行録の実証を見てみるとね、ペテロによる初めての異邦人宣教がそれだって、カイザリアというところ、カイザリアというのはご存じで、シーダというのはローマの方を皇帝のことをシーダというんですけど、このすなわちローマ軍がイエス様の時代はこのパレスチナを占領しておりますね。それで結局占領下にあったんですね。だからローマ軍は結局シーダ カイザリアというところに、こう本部を置いて、このそのイスラエルの国を支配してたわけですけど、そのカイザリアンですね、異邦人でしょ、異邦の人たちが集まって、でそこに神様がペトロに行けっていうふうに命令されるんですね。ペトロはいや、もう嫌です、あの神様の知らない汚れた連中は嫌ですって断るんですけれども、神様が行けと言って、ペトロがですね、コルネリオという人の家に行って、そこで集会をして、そして集会をして御言葉をね、異邦人が集まってるんですよ。今まで全然キリストを聞いたことのない、全く初めての人ですね。そういう人が集まっておりましたのに、ペトロがこのそういう異邦人に説教しましたよ。ペトロがこれらのことをなおも話し続けていると、御言葉を聞いている、一度の上に聖霊が下った、ね、活用を受けている信者イスラエル人で、ね、ペトロと一緒に来た人たちが聖霊が異邦人の上に下ったとびっくりしたですね、って言って、それで結局、彼らが聖霊を受けてイエスを受け入れましたから、それではあなた方も水のバプテスマを受けなさいと言って救いに預かった、そして異邦人宣教が始まったというふうに書いてあるんですね。でこのそれこそですね、この最初に集まった、その集まったところに聖霊が下って、異邦人の教会がカイザリアにできたんだということが中章に書いてありますですね。そうです、この私たちが信仰生活をするときに大事なのは教会があってですね、教会に祈っている、そこに聖霊が下りますからですね、私たちはやっぱり教会に加わって、そして聖霊を受けて本当にクリスチャンになっている、本当に教会が心を合わせて祈っているというのがどれぐらい大事なことでしょうかですね。私も先ほど申し上げましたように、全くキリスト教とは関係のない人です。もう生まれた時から一回もキリストの気の字も聞いた、学校に行っても誰も友達もクリスチャンもいない、親族も誰もいない、周囲に教会なんて集まる罪もないですね。まあ、そういう中で、まあ、いつも申し上げ、私は貧しかったので、信仰だとして信仰だとですね、でその信仰だとに私が出会った最初のクリスチャンがいたんですね。で彼がバプテス教会の教会になったんです。私を強力に引っ張ってですね、そしてもう私は断ったけど断りきれなくて教会に引きずり込まれて、やがてですね、私もクリスチャンになりました。そしてある時ですね、クリスチャンになってまだなかなか信じられなかったんですね。もう日本でクリスチャンであると難しいんですよ。韓国ではいっぱいいますからあれですけど、全然いないからですね。本当にイエス・キリストは神、そんなことを信じられない、もう本当に信じられなかった、困っていたんですね。まあ、ところが私はクリスチャンになってからですね、ある時青年会のですね集会がありました。でその青年会の集会があって、5、6名だけ集まってたんですね。それでその青年会の祈祷会がありまして、この司会者がですね、この賛美歌を歌ってですね、そして御言葉を語って、そして祈ったんですね。5、6人いた、一人一人順番に祈っていった。私はクリスチャンになったばかりで祈りの言葉もわからない、だから困ったな、まだクリスチャンになってね、神様のことを信じたように告白したけど本当は信じてないですね。分かってないんですね、イエス様は。で、困ったなと思っておりましたらですね、最後に私に回ってきましたよ。で、私は思い切って、もう神様、私はクリスチャンになったけど、あなたを信じれないんです。あなたが生きてたら、現れてくださいってね、思い切って、神様、私に現れてくださいって祈ってね、そうしたらね、初めてですけどね、もう祈ってたらね、こうしびれてね、全身が手から最初しびれて、バーンと精霊になったわけですね。そうやってその場に倒れてしまった。もう生きたイエス様がそこに立っておられて、私は号泣して泣きながら、うわー、知らなかったよ、イエス様が生きているとは知らなかった、あ、だから アメリカからでもね大きな犠牲を払ってやってきてこんなして伝道してくださる、こういうことがあるからそうだよねと思って、私は初めてですね、それこそ小さいですね青年会の祈祷会で聖霊の体験をして、本当にその信じるようになりまして、そしてやがてですね大学卒業して進学校に行って、アメリカの進学校に行って、アメリカの進学校を出て、そして福岡で開拓をしてきましたですね。いや本当ですね、もうやっぱり神様は小さい祈り会であってもね、兄弟姉妹が集まって一緒に集まるところに聖霊様が臨在してくださる。本当にですね、今度もですねこの院長の方から皆さんがおいでくださるんですけれど、本当にありがたくありがたく感謝しておりますですね。どうか日本でもですねもっともっと多くの人が教会に集まってですね、本当にこの聖霊を受けて本当に立派なクリスチャンになることができるように祈っていきたいと思うんですね。でこの日本の有名なですね、この内村鑑三という有名なクリスチャンの人ですけど、その人が聖書を仲介書を出してるんですね。でその中のですね、このロマ書についての仲介の中でこういうことを言ってるんですよ。聖霊を受けることはクリスチャンとして最も大切なことです。このことなくしてはいかに聖書を反復熟読するもをですね、いかにですね万巻の聖書を研究するのも虚しい。たとえギリシャ語やヘブル語で聖書を読んでも心の上には何の影響もないですね。いやかえってですね、この神霊を害するだけだ。まあ日本の教会はですね、韓国の教会と決定的な違いは、日本の教会祈らないんですね、祈れないんですよ、はい、もう韓国の教会はまあ総天祈祷会は必ずありますよね。日本の教会では総天祈祷会なる教会なんて本当をですね、もうちょっとだけです、はい、おそらく私日本の鎮西教会ですね、このバプテス教会300あるぐらいあるんですけど、おそらく総天祈祷会をしているのは10ぐらいあるでしょうかね、はい、ほとんど。もうそして礼拝にはたとえ70名80名集まっても、礼拝には4名5名6名という、もうほとんど祈ることを知らない日本の教会なんですね。けれども大事なことは本当はですね、この聖霊を受けることだ。聖霊を受けて、聖霊を受けないとどんなに聖書を研究しても信仰わからないようですね。でこの聖霊を受けるためにはそれじゃどうしたらいいんだってね言ってますよ。このさらばいかにして聖霊を受けるのか、これ問題である。密室で部屋で一生懸命祈る、また一人山に入って祈る、そういう祈りも尊いであろう。しかしですね、しかし原則的にはそういう祈りも必要ではあるけれども、一番大事なことはこう言ってますね。このしかし、大事なことはですね、この神の霊は神の宮に下る。教会に2、3人集まっているところに、人が集まっているところに聖霊下るんですね。聖霊下るですね。ですから私たちが聖霊を受けるためには教会に行って、教会で御言葉を聞きながら、そしてみんなで一緒に祈る。そこに聖霊が下る。そして私もその中に加わって、その教会に下った聖霊のもう分与にですね、その預かるようにして、我々は聖霊に預かって信仰生活をしていくんだということを言っている。まあ、それだからこそ祈り会がどれぐらい大事なことなのか、教会で聖霊自分の中で祈っていく。そしてそこにですね、 集まってきた者がその聖霊に預かって、そして聖霊によって聖書を読み、聖霊によって祈り、聖霊によって伝道し、聖霊によって清められていく。本当に我々にとって聖霊を受けることは信仰生活一番重要なことです。しかしそれは教会というですね、本当に皆さんもね、韓国も教会がいっぱいあって、大きな教会があって燃えてるからですね、韓国のクリスチャン幸いですよね。そういうところに行って、そこに行って、御言葉を聞いて祈って、聖霊の恵みに預かってクリスチャンとして成長していくことができるわけです。ですから私もどうかどうか教会が祈りの教会になって、そして祈りの教会に多くの人が集まって、でその教会に下っている聖霊に預かって、そして立派なクリスチャンとして成長していくことができるように、主をどうぞ韓国の教会がですね、聖霊充満で立派な教会であるように、日本の教会にもどうかリバイバルを与えて、祈って、このですね、恵みを受けていく。そして日本にいるクリスチャンも聖霊自慢の恵みを受けて、立派なクリスチャンとして成長していくことができるように、主どうぞ教会を聖霊充満で満たしてください。でみんな教会に集まって、教会で聖霊を受けて、立派に信仰が成長することができるように導いてください。今日も祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。どうか福岡新生教会も、また千年の教会もですね、聖霊充満の中で本当に、伝道して、みんな多くの人が聖霊充満になって、立派にクリスチャンとして成長できるように、教会を聖霊充満を与えてください。教会に祈る教会となることができるように助けてください。今日も祈りたいと思います。それでは純正牧師先生に祈っていただいてお願いします。